主人公ラツの皆さん、賛美ありがとうございました。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読をしたいと思います。今日の箇所は、新約聖書はルカの福音書の第7章、ルカの第7章の36から50までを拝読いたします。今日のテーマは、多く許された人ということです。罪が多く許されたことを気づいている人でございます。ルカの福音書第7章の36から50節です。少し長いですけれども、聖書をお持ちでない方は前のスクリーンに御言葉が出ますので、それを見ていただいても結構です。ルカの福音書第7章の36節。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心密かに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500でなり、他の一人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。テーマ聖句は47節です。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。一言だけお祈りをします。天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。どうぞ祝福してください。お一人お一人の心に御言葉が届きますように、聖霊が働いてください。そのためにこのものをお清めくださるようにお願いします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたところに、罪の許しに気づいている人と そのことに気づいていない人が登場します。罪深い女と言われている女性とパリサイ人のシモンです。罪深い女性は以前からイエス様が罪人の友であること、また救い主であることを知り、イエス様を信じて救われていました。彼女は多く許されているという認識があったわけです。ですから彼女はなし得る限りのことをして罪を許してくださったイエス様に感謝を表したわけです。一方パリサイ人のシモンは自分が罪人であること、またイエス様が誰であるということを分かりませんでした。ですからイエス様を自分の家に食事に招きましたけれども、来客のために当然表すはずの礼儀あるいは敬意、そういうものを表しませんでした。かえってイエス様を心の中で裁いていたわけです。ここに自分の罪が許されているということに気づいている気づいていない、この違いがイエス様に対する態度の違いとなって現れるということを教えられると思うんです。今日は自分は多く許されたということに気づいている人、そういう人はイエス様にどんな態度を表すか、このことをこの罪深い女性の態度から共に学びたいと思います。まず第一に、多く許されたという自覚がある人は自分を低くするということでございますね。多く許されたと思っている人は自分をイエス様の前で低くするということでございます。7章の38、39もう一度見ます。泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心をひそかに思っていた。この罪深い女性がイエス様に表した第一の態度は謙遜であったということです。彼女は本当に砕かれていたわけです。彼女はもう自分の罪深さのゆえにイエス様のお顔を見ることができないかのように泣きながらイエス様の後ろで感謝の気持ちを表したんです。それは彼女が多く許されているという、罪深い、こんな罪深い私を主は愛してくださって許してくださったという、その認識があったからなんですね。でもパリサイ人のシモンは罪の認識がありません。罪が許されたという自覚がないんです。ですからイエス様を裁いていたわけですね。聖書は教えているんですけれども、神様に 罪が許された人、その認識がある人、神様にこんな罪深いものは愛されているというその意識がある人、その人は神様を恐れるようになる、そして謙遜になる。詩編の第130の3節4節を見たいと思います。詩編の第130の3節4節でございます。こうあります。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。人は自分の罪が許された、神の愛のゆえに許された、このことに気づくとき謙遜になるということでございますね。クリスチャンの方はご存知と思うんですが、あの最もよく主のために働いたパウロが、私は罪人の頭ですと言いました。彼はキリスト教会の迫害者で改心したわけですが、私は迫害者であった時罪人の頭でしたということを言わないで、最も神様に用いられている今の時点で、私は罪人の頭ですこう言いました。どうしてそんなことを言ったのか。パウロはイエス様の贖いのゆえに自分が多くの罪を許されたものだという意識をいつも持っていたから、罪人の頭だと言ったんだと思いますね。もし私たちは、私は罪人なのに、愛されるにふさわしくないのに、神様に愛され、イエス様の十字架の贖いの御業によって多く許されたものだということに気づき、そのことを意識し、そのことを自覚しながら生きているのであれば、私たちは謙遜になるんじゃないかと思いますね。もう一つ、多く許された人は人を許すということを教えられます。ここでパリサイ人のシモンは、罪ある女性を裁いていました。この女は罪深いものだからと言っています。そしてこの罪深い女性を自分に近づかせているイエス様を心の中で裁いていたわけですね。でもこの罪ある女性は多くの人に裁かれたと思います。多くの人に悪い噂をされたと思います。しかし、そういう人を裁いたでしょうか。私は裁いていないと思っています。なぜなら、彼女は自分は多く許された、救われた罪人だという認識があるからなんですね。私たちは 到底神様に償うことができないような大きな罪を許していただいたわけですね。私たちは罪人であるわけです。神様に生かされていながら神を否定し神を無視して生きていたのではないでしょうか。私たちは天地の主である神様に一心を捧げて仕えていくべき存在だと思うんです。しかし神を信じる人は弱い人だとか、神を信じるのは年寄りのすることかだとか、そのようなことを言ったりして生きているうちに、私たちはどんどんどんどんと神様に対する負債が溜まっていっているんじゃないかと思います。ドイツの統計学者によりますと、世界で1分間に100人の人が亡くなっていってるそうです。考えてみますと、私たちが今の1分の間、次の1分の間に、その亡くなる100人の中に入らないで生きることが許されているということは、非常に大きな恵みではないかと思うんです。本当に命というものは神様の恵みだと思います。ところが私たちは、時間は私のものだ、人生は私のものだ、私の手にあるものは私のものだと、そのように言いながら神を無視して自分勝手な人生を送っている間に、到底神様に返すことができないような負債を負ってしまっているわけです。返すことはできないんです。でも神様は私たちを憐れみ、御子イエス・キリストをこの世に送り、私たちが償うべき償いをイエス様の十字架によって償わせてくださったわけです。私たちはイエス様のあの十字架の贖いの御業のゆえに、すべての罪が許されたわけです。なんということであるかと思います。そうであるなら、私たちはこんなに多く許されているので、人の罪を許すようになるというのがイエス様の教えであるわけですね。クリスチャンの方々は、あのイエス様が1万タラントの借りのあるしもべのを許した王の話をご存知だと思うんです。ある王様が生産しようとしていますと、1万タラントのお金を不正に使っているしもべが分かったわけです。1万タラントというのはですね、これは今の日当を1万円とするならですね、6000億円になります。6000億円というのはですね、これはこの辺りの3つか4つの市町村の年間予算に当たります。王様は彼に言うんですね、子供も妻も持ち物も全部売って返済しなさいと。そしたらそのしもべは、お待ちください、許してください、必ず返しますからと言うんです。皆さん、6000億円をすぐ返せるでしょうか。でも返せないんです。 その王は憐れんで許してやるんです。ところが許されて彼は家に帰る途中で100デナリ100万円を貸している同僚に出会って返してくれと言うんです。返すからもうちょっと待ってほしいと言うんですが、待つことができない。それで彼は訴えるわけです。それを聞いた王様は彼を呼び出すんです。私は一方的に許し合ったじゃないか、だからあなたも許すのは当たり前じゃないかと言って獄吏に引き渡したというあの話ですね。私たちはですね、到底償うことができない罪があるんです。神様に対して私たちは生きてるんじゃないですからね、生かされてるんですからね。イエス様が私たちの罪を負って十字架で血を流し、その尊い贖いの代価のゆえに私たちをイエス様に免じて許してくださったわけです。考えられない大きな罪の許しをいただいているわけです。その許しをいただいたということに気づくとき、私たちは人を許さなければならないという思いが与えられるんじゃないかと思うんですね。人を許すということは難しいことです。おそらく人生で一番難しいことは人を許すことだと思います。しかし人を許すことができない、そんな私たちを、人を裁いてしまうそんな私たちをイエス様は愛して許してくださっているわけなんですね。人を許せないのに、人を裁いているのにイエス様は許してくださっているわけです。その許せない私をイエス様に、主よ助けてくださいと言って委ねた時に、神の聖霊は私たちに許すことができるように力を与えてくださるんじゃないかと思うわけですね。いずれにしても多く許された人は自分を低くする、多く許された人は人を許すということを教えられます。もう一つ教えられます。多く許された人は主に仕えるということでございますね。マナセの38節、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。この罪ある女性は普通の人がしない方法で主に仕えたわけですね。それは多くの罪が許されたという認識があるからなんですね。人はですね、聖書によりますと自分が許された、神様に愛されてイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに自分は許されたっていう、この認識、この意識を持った人は主に仕え、主に奉仕するようになるということが聖書に教えられています。その分かりやすい例が今日の箇所の続きの8章の1節から3節に記されています。 8-1、 その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、自分の財産を持って 彼らに仕えているヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他大勢の女たちも一緒であったとございます。ここでですね、何人ぐらいか分かりませんけれども、イエス様の伝道のお手伝いを、しているわけですね。ここでですね、考えたいんですけど、このようにしている婦人たちは時間がありお金があるからこういうことをしているのかといえばそうじゃない。それぞれが神様に愛され許しの恵みに預かったということを実感しているから進んでやりたいと思っている思うんですね。そして彼女たちのこの奉仕の動機こそ本当に純粋な動機であるわけです。神様に愛されてイエス様の贖いによってこのものは許された、本当に多くの許しをいただいたというその認識があるからやっているわけですね。主に仕えることとかですね、主に奉仕することにおいてとっても大事なことは動機なんですね。主に奉仕する純粋な動機とは何かといえば、それは私は許された、私のようなものが神様に愛されイエス様の贖いによって許しに預かった、この許しの感謝から心から奉仕したいというそういう思いが出てくるわけですね。もしですね、私たちは許しというものを気づかないで人間的に奉仕をすれば問題起こってきます。偽善的になります。その奉仕を見てくれなかったり認められなかったらどうするでしょうか。人が見てなかったらできるでしょうか。人が見ていてくれるからするんじゃないでしょうか。でも本当に私は神様に愛されイエス様の十字架によって許されてるんだって。このことが分かるとき私たちは喜んで奉仕をしたい、自分にできることをしたい、これらができるということをしたい、そういうようになると思うんですね。パリサイ人のですね、このシモンをね、ちょっと見てくださいね。彼はね、罪の許しがわからないんです。そうなのにイエス様を自分の家にお呼びしてもてなしているんです。彼はですね、感謝も何もなく呼んでいるんです。もちろんお金を奮発していることは間違いないんです。でも罪が許されないままやってるんです。これは何を意味してるんでしょうか。罪の許しというものを体験したり意識しないまま奉仕をするということについての警告じゃないかと私は思います。そういうものは人間的なことでやるんです。私たちは本当にこんな人間が愛されてイエス様のあの身代わりの死で私は許されている、本当に多く許されているということに気づいたら、私たちは本当に心から自分はこれができると言ってしたいと 思うんじゃないでしょうか。そしてそれこそ純粋な奉仕、神様のご栄光のためにする奉仕じゃないでしょうか。多く許された人、それは主に仕えるということをこの罪深い女性のことから教えられると思うんですね。最後にもう一つ教えられることは、多く許された人は主を愛するということでございますね。ルカの福音書の第7の40から47、もう一度読ませていただきます。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。そしてこの女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私はこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足にくじけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪を許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。シモンがイエスを愛さなかったのは、罪の許し分からなかったからだと思いますね。でも罪ある女性がイエス様をこんなに愛したのは、多くの罪が許されているという自覚があったからだと思うんですね。少ししか許されないものは少ししか愛しません。ペテロは主を愛しましたね。多く許されたということに気づいていたからですね。パウロも主を愛したんですね。自分は罪人の頭だと言って、自分が愛されて多くの罪が許されているということが分かっていたからだと思うんですね。私たちはね、教会で礼拝する、賛美を捧げる、献金を捧げる、これはなぜこういうことをするのか、そうしないといけないからするのか、そうじゃないと思うんですね。本当に心から礼拝を捧げたいと思うのは、私は許されたんだと。そういう意識があるからだと思うんですね。先日ある方が言われましたね。ここでね、私は今人生で一番幸せです。教会に来るのが楽しくて仕方がないんです。日曜日が待ち遠しいんです。皆さん、このことをどう思われますか。その方を、私は教会に来るのが一番楽しいんです、日曜日が来るのが待ち遠しいんです、その方をどのように思われますか。一番当たっているのは、その方は多く許されたという恵みに預かっていらっしゃるからそうなんだ、それが当たっていると思います。私たちはね、イエス様が私のために どれほどの代価を払って許してくださったかということを聖書を通して学ぶ必要があると思うんですね。そしてイエス様の贖いによって私は多く許されているんだ、許されないものなのに許されたんだ、このことが聖霊によって教えられたときに私たちは心から主を愛して主に従いたい、こういうようになると思うんですね。本当に主に犠牲的に忠実に奉仕をされておられる方々がおられるんですが、感謝します。その人たちは時間があるからか、余裕があるからかと聞けば、そうじゃなくしたいんです。なぜしたいか、許されたからです、こう言われるんじゃないかと思いますね。少ししか許されない、つまり少ししか許されたという意識、認識、自覚がない、それは少ししか愛さない、少ししか許されないものは少ししか愛しません。でも私たちは多く許されているわけです。イエス様は私たちを愛し、私たちの罪をご自分で背負い、ご自分から十字架にかかって尊い血を流し、私たちの罪を贖い償ってくださった、そのあの十字架の犠牲のゆえに私たちは多く許された。この多く許されているということに気づく、意識する、自覚する、そこに私たちの信仰生活の喜びや力の根拠があるんじゃないかと思うんですね。もう一度ですね、私たちはイエス様によって多く許されているということを覚えたいと思います。そのことに気づきたいと思うんですね。またそのことに気づかせてください、こう思いたいわけですね。ある人が多く許されて、ある人が少ないということじゃない、これは意識の問題であり気づきの問題であって、全ての人は多く許されているわけですね。なぜならイエス・キリストは全ての人のために命を犠牲にしてくださったからなんですね。私は多く許されているわけです。もう一度この多くの許しに気づき感謝して、心からイエス様を賛美し、イエス様にこれからも従っていくものでありたいと思います。お祈りします。少ししか許されないものは少ししか愛しません。天皇お父様、愛の根拠が許しであることを覚えます。礼拝や奉仕の根拠も許しであることが覚えます。天皇とおさま、私たちは本当に愛され許されました。その証拠はイエス様の十字架です。天皇とおさま、今一度イエス様を仰ぎ見、イエス様に多く許されていることを感謝して、心改めてイエス様を褒めたたえ、イエス様に仕えていくことができるように、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アメン。